はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。副会長。
はい、別ラジです。
わーい、わーい。
別ラジですって、皆さん、知ってました？これ別ラジシーンですよ。
別ラジっていうんですよ。ね、
別ラジのお時間。
別ラジのお時間。まあ、皆さんがどういうお時間に聞いてるか分かりませんけどね。
ね、いつなんでしょうね。
ね、
おはよう。
おはよう。おはようからお休みまで。
あ、いつもかまで来ちゃう。
さすがだな。さすが別ラジだ。
別ラジだ。さす別みたいな。さすラジみたいな。言ってますけども。今回アンケートをね、ちょっと募集しました。
何ですか何ですか、
はい、
何、
今回は、ここ半年で泣いたことあるないで調べてみました。
ほうほう。
まあ、皆さんどうです？泣きました最近。
ライブかな。
ああ。
ライブかな、オタクは。ライブオタクはライブで泣きますからね。
ああ、オタク泣きがち。膝から崩れがち。
崩れがちですね。
うん、いやーね、そっか、そっか、そっか。うん、まあ、
僕
は、はいはいはい。
僕は多分記憶が正しければ、ルルーシュ一気見した時に泣いた気がします。
あ、ルルーシュそんなに泣きます？
いや、ちょっとあるシーンで絶対泣く時があるんですよ、多分。
ああ、
見た人ならわかるかなと思って。
へえ、なるほど、なるほど。
すんごいメンタルに来るシーンがあって、
うん、あ
れはもうダメージ食らっちゃいましたね。
ああ。
なるほど。
はい、いいね。まあ、どちらにしろ、うん、まあ、まあ、アニメ関連で泣いたっていうか。
うん。
うん、そうですね。
そんな感じですね。
あ、もう自分も、うん、だからその、アフタートークでちょっと喋ったやつなんですけど、うん、君水を見てっていう、ちょっと涙ぐんだっていう、
はい、
うん、ね、のがありましたからね。まあ、それで、全員あるかいっていうね。みたいなね。
オタク泣きがちなんで。
オタク泣きがち。
で、アンケートに関してですけども、24票来ました。うん、
はいはい、
24票で、ある 79%、ない 21% っていうことで、あるが圧倒的だったと。
41か、今回拡散し忘れたな、そういえば。
まあまあまあ、
大丈夫です。てか、なんか通知が、
そう、なんか
通知オンにしてるんですけど、別ラジ、なんか、
そうそうそう、
たまになんか多分来てない気がするなっていうか、気づかない時があって、普通に。うん、そういえば今日アンケートあんのかなって、もう数分前に気づいたけど普通に来てたから、あれみたいな感じで、
これ
急いでやりましたけど、
なんなんですかねこれね。僕も前にアップデートしてなかった時に、なんかこうツイッターが Wi-Fi 繋いでないと通知が来なくなってたりとかね、してて、
あらら、電波問題かな、
わかんないなという、まあ、お話でございましたけど、まあそんな感じで今回も始めていきましょう。
おい、
はい、はい、別にあんたのためにラジオやってんじゃないんだからね、略して
別ラジ。
別ラジ、
はい、こんな感じで今回も、やっていくわけなんですけどね、早速メールいただいております。
はいはい、
ありがたい、読んでいきたいと思うんですけども、お名前こちらタカさんですね、いただきました。
タカさん、は
い、ありがとうございます。
はい、
ありがとう。
秋広さん、鳴雨シグさん、島尾兄さん、別ラジは。
ラジは。
別ラジは。
はい、最近急に寒くなってき、急に暑くなってきましたね。頭がショートしてますね。ちょっと
南半球の方からです
ね。体調とか崩されてないでしょうか。ちょっと僕は今頭がバグってました。
そうです。ダメだ。
ダメだ。ちょっぱなからこれはちょっと皆さんのトークに任せる可能性がありますけど。ところで、アンケート絡みのお話ですが、皆さんはこれは何度見ても、かっこ聞いても泣けるような作品はありますか？ちなみに僕はコードギアス、無印と R2 とメイドインアビス、シュタインズゲート、かっこアニメだけでゲームはやったことないです。あたりがパッと思いつきました。まさかのミラクルが、
ね。あれ？聞いてるこれ。これ聞いてるもんね。
これ電波傍受されてる。
されてんな。タカさん、俺の心情読みましたかね。
あ、
やっぱコードギアスって、コードギアス泣ける2票入りましたね。
マジか、コードギアスで、そっか、そっかね。で、今タカさんも、タカさんだけマジでオープニングトークで笑ってるんじゃないですか、ね。すごいですね。
お前は俺かみたいなね。なってたよね。
俺だったわ。島尾兄さん出してたの？
いや出してないっすよ。僕のラジオネームは島尾兄さんだけなんです。
ああ、かっこいい。
かっこいい。二つ名がないタイプだ。
二つ名ないっすね。
まあまあまあ、その体調とかは大丈夫ですかね皆さん。
そうですね。体調、あ、元気ですよ。もう生まれてこの方受験、あ、生まれてこの方じゃない、間違えた。 受験生になってからこの方、うん、そうですね、全然ないですね。体調管理とか気をつけて、それをそのままコロナ関連で継続したら、特に風邪すらも引かないで、
あ、いいですね、
生きていけてますね。
あ、俺は引かれてますよまあまあ、日々何がなくても疲れてますからね。
疲れてます、
まあ、現代仕事だとやっぱそうなっちゃいます
よ、うん、そうなんですよ。
現代社会は疲れるんです
本当そう。
も
う
そんな就職もしてない人にこんなリアルをね押し付けてどうすんだってい
や
なあ、まあまあまあ、そのあれ、しぐさメイドインアビス見たことあるんですか。しぐさメイドインアビスをね、なんか
アビスはバリバリ、
あれ泣けるんですか。
泣けるかな、まあ、泣けるといえば泣けますね。
だから心えぐられるみたいな話は聞きますけどね。
映画版だとは、映画版は本当あれは良いですよ、なかなかね。
うーん、
なんて言ったらいいんだろう、ネタバレになっちゃう
あ、
アビスはね、まあ、本編ってか、あのアニメの方ですけど、あ、でもアニメも泣いたな。
うん、
泣きました、泣いたわ、思い出した。あの映画版にちょっと打ち消されつつあったけど今本編でも普通にバリバリ泣いてた、ね、
うん、まあそんな感じですね。
そう、うん、そう、うん、でもね、みんな、うん、メイドヤビスはおすすめできるんで、はいはい、マジで見た方がいいです。
ああ、もう心に上昇負荷がかかるみたいなね話を聞きますよ。
いや日の関みたいな
ほのぼのした話かな
見てみないと。
そうだよね、
そんな見る前から恐れちゃダメ。
キャラクター可愛いもんね
そうです、そんな絵柄のやつでそんな心えぐられるわけないんだ
よ。そうね、本当だね
あれ、皆さん、あの魔法少女マドカマギカって知ってますか。
ああ、なんかね存じ上げてますけどね。
あの特にあの体は全くないので、うん、あのそれだけです、大丈夫です。
あら、そうですかそんなシグさんのアビス語りいざしおり、伊沢しおりのモノマネみたいななってました。
ドッグドッグアビス語りしますね
僕見てないんでね、正直コードギアスもアビスもシュタインズゲートも全部見てないんで、軒並み見てないのばっかだって。
アビスはねいいですよ、あれは。
ああ、なるほど。ちなみにシュタインズゲートは、
うん、下着は僕見てないですね。
あ、見てないか。
うん、
そっかそっか、そうなんだ。じゃあまあまあまあ、
そっかね、見たいなと思ってたんですけど、
うん、
感染ね、オタクではあるけど、どうやらゲームオタクの方だったらしくてね。
ああ、なるほど、なるほど。僕もね、アニメね、一時期見てたんですよ。なんていうか、アベマ TV で放送されてたのを見てたんですけど、
はいはい、
その時間の都合上、あれ、やっぱリアルタイムで見なきゃダメじゃないですか。
ああ、まあそうですね。
だから、1話見逃しちゃったりすると、ちょっと、ああ、もういいやってなっちゃって、もう見なくなっちゃいました。
あ、まあわかる。それはね、すごいわかります。うん、
秋葉原がね、オタクの街じゃなくなったみたいなところで何が起こったんだみたいなところ、
そうなんだ、
そういうのが、そういうのがなんかこう、そういうのがなんか過去を改変されてみたいな、それで何が起こったのかな。でも僕の中ではそこでもうジエンドです僕は そこで打ち切りエンドですから、僕の中で
序盤ですよね、
序盤の方ですそうですね、もう全然序盤の方でした。まあそんなねそんな話でございますけど、
決まってない俺よりも、ね、
まあまあまあ、気になる方は見てみるといいんじゃないですかね。
そうですね、
そんな感じで今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします、
はい。秋広と
新米
お兄さんの
別ラジ、改めましてパーソナリティ秋広です。
どうも、慣れ果てではないシグです。
はい、
どうも、最近なんか早起きしちゃう新米お兄さんです
早起きするんですか。
早起きしちゃうんだ。いや、おかしいんですよね。いや、今まで、
うん、
今までちょっとなんか、寝坊しがちだったんで、うん、11時に寝るようにしたら
健康、
目覚まし6時20分にかけてんのに5時半ぐらいに起きちゃったりとか、うん、
あ、いい
な。すげえ、要は6時間周期で完全に起きるような体にされちゃったなっていうのがおそらくですけど、
それは分かりますね。
あ、いや、規則正しいっていうのはいいことだと思いますけどね、
うん、
まあまあ一人暮らしなんでね、あの家事とかのことを考えると、まあそれぐらいに起きるのがちょうどいいかなっていうのは最近思ってますね。
僕の友達で、ヨガのインストラクターをしてる人がいるんですけど、最近なんかインスタライブで、うん、毎朝決まった時間にヨガをやるっていうライブ通知が来るっていうね スマホ
に。すごいですね。
なんかで見たな、そう。
なんか規則正しい。なんか規則正しいな。
なんだっけ、なんだっ け,、ね、だっけ、そのなんかね、ヨガの話を何かで見た。
何かで見たヨガ
なんだっけ、いやなんかね、朝ヨガをするっていう話をどっかで聞いたなと思って、何だったっけ、
ね、太陽礼拝っていうやつがね、あるんですよ。
ああね、なんかね、ラジオ、なんかラジオの話で聞いたんだよな、思い出せない、悔しい。温泉さんだった気が
する。ああ、温泉のね、誰だろう。
なぜなら、ほぼほぼ温泉しか聞いてないから。ね、なんかね、それ系の話題が何かで出たんです。
なるほど。
思い出せねえ。ピラティスだ。朝ピラティス。
ああ。なんか似たような体動かすやつ。
トガリズムだっけな。
トガリズムか。
なんかで
可能性あるな。うん、
そうなんかね、そう朝ピラティスをするっていうのを何かで聞いた。
うん、いやでもなんか、
あ、それが事実かどうかは別として、なんかネタかなんかだった気がするんですけど。うん、何かで見た。
なるほどなるほど。まあまあ、まあ、そんなちょっと思い出したらまた思い出したらまたってことで。
そうですね。
じゃあゴジラ普通オタいただいてますんで読みたいと思います。
ありがたい、
お名前ペーネさんからいただきました。
あ
はい、
はい、
こんにちは、
秋広さん、シグさん、新米お兄さん、こんにちは。
こんにちは、はい、
こんにちは、はい、
皆さんはゲーセンで音ゲーやクレイゲームなんですね。私はガンバライジングをたまにやりに行きます。そして私は他にも秋葉原で中古ゲームショップでバイトしていたので、18歳になったら新米お兄さんにおすすめの18禁 PC ゲーム紹介します。
スケベ、あれあれ、あれ、
タイトルはマジで私に恋しなさいです。これ
なかなかの、うん、あでもなんか、いやあくまでタイトルの初見ですけど、なんか普通のなんか恋愛ゲームみたいな感じな、
あれこれはあれだっけ、前も言わなかったかな、言ってたっけ、どうだって温泉祭りの時にルイさんが言ったような
言ってた気がしますね。
うん、まあまあまあ、ちょっと読みますね。まあ続きまして、いろいろなパロディが多い作品で、ジャンル的にはコメディタッチの強い作品になってます。そして何といっても声優さんが豪華、アニメ版の声優さんを見てもらえば分かりますが、PC 版も声がそっくりな人かっこ意味深を起用していて、とても楽しい作品になってます。
おやめろやめろやめろ
別にだぞ、うん、よかったら
そうだね、
よかったらやってみてください。長文失礼しました。まあまあアニメ版はね、あのいろいろ割と豪華だった、杉田さんとかもねいましたしね、うん、杉田さんとか小野大輔さんとかいたり、あと池田秀一さんとかね、まあ、なんで男性声優ばっかりチョイスでなってくる。
杉田さん
女性声優だけだったな、
はるき感がすごい。
女性声優だったらまあまあいろいろ、まあまああのウィキペディアとかでアニメ版の声優さんをこうパーッと見てもらったらいいんじゃないですかね。まあマジで私に恋しなさい、マジ恋っていうね、まあだから高弘さんですよね、だからそのシナリオを書いてるのが結城優菜だったり、
ね、
リリース&ザスパイスの高弘さんでございますよね。リリスパです、リリスパ。だからその人のマジで私に恋しなさいっていうのは、
まあ、いやでもぜひやってみたいですけどね、
うん、それこそ
っていうか中古ゲームってそういう専門店だったってことですかね、それともどうなんですかね、秋葉原って混合して売ってるもんなんですか。
秋葉原
大体の店って混合のはず
なんですか。僕まだ実物を見たことないんですよね、売られてるところを。やっぱ田舎民なんで、あの普通に見ない、普通に見ないですね、やっぱり。
なんか PC ゲームって箱が分厚いイメージありますよね。
そうですね、僕もね正直買ったことないんで。
ああそうですか、
分かんないですよね。
はいはいはい、いやなんかね割と、なんだろう、サントラとかが詰め込まれてるの、なんかこう箱の中にこうソフトと、とかサントラとか説明書っていうか、まあまあいろいろなんかこういろんなものが内包されて、ちょっと大きめの箱になってる。ディスクだけだったらそんな、そのすごく薄っぺらいからね、もうちょっとコンパクトになんないのって思うこともあるけども、やっぱりこうそれが文化なのかもしれないけどね、 PC ゲームって、
なんかそんな感じしますよね。確かにイメージはありますね、なんか大きい箱
大きい箱のイメージっていう、
大きい箱のイメージ。
まあまあまあ、まあ本当にお手軽に PC ゲーム楽しむんだったら、なんかパソコンゲーム雑誌とかになんか一本丸々収録みたいなのが、なんか古いゲームが収録されてたりするっていうのもあるから、それ手出してもいいかなとは思うしね、まあ、だいたい1000 そう、バグバグさんとか。バグバグさんとか。
名前だけ知ってんのね。
バグバグさんとか、コアマガジンさんとかね、そういうので、あると思います。
テックジャイアン。
テックジャイアンもあるね。そういうとこですね。
皆さんよく知ってます。
すごい。全部温泉です。
コアマガジンじゃないか。メガストアだ。メガストアっていうところが、なんか、あゆみさんのコラムがちょっとあったりとかするんでね。
テックジャイアンもそうですね。ピクチロムマガジンらしいですね。
ね、まあまあそういう、
なるほど、
ね、最新のゲーム雑誌ファミ通みたいなもんです多分。
ああ、なるほど。
エロファミ通ですね。ファミ通への風評がすごいよな。
ファミ通エロくてえのに
ね。
じゃあもうやってみたいと思いますね。今ちょうどレポートが出てきたんで、
まあ、はいはいはい、
片付け次第ちょっと調べてみますね。ありがとうございます。
あれだったらね、あとファンザゲームっていうのもありますからね、今だとね、ダウンロードも できちゃいますからね、お得ですね、ああいうの。
お得だな
、ね、はい、そんな感じでございます。続きましてネトファさんからもメールいただいてます。
お、あ、ネトファさん
は、
マイキー、アニメで泣いてます。最近泣いたアニメはプリンセスコネクトです。やばいですね、これってトリビアになりませんか
急に、なんかさ、真実なのかどうかよく分からなくなってきました。
いや、なんか3人いるからってうちらトリビアの泉じゃないのよ
誰タモさん、誰タモさん、
何これって、あの、読まれたらメロンパン入れがもらえるってやつでしょ、あの金のの。
あ、いいじゃないですか、
メロンパン入れもらいます、いらっしゃいませって
え、でも種でもらえましたっけ
種だと純金の種、金の種がもらえるっていうね。
種ですよね。
トリビア、どこからもらった本でしか知らないから。
あ、リアルタイムで見たことないのか。そっか。
いや、リアルタイムでは多分僕物心がちょうどつい、生まれたばかりぐらいに多分終わった気がするんですよ。なんかそれで放送年月が書いてあって本に、ちょうど僕が1歳か0歳とかそれぐらいの頃に終わった気がするんですよ。
いや、あのトリビアの泉ってのはね、いや、あれは本当にお金をかけまくってた番組だったなって思った、今考えると。
あ、そうなんですか。なんかいろんな、なんだろう、あの、役に立たない豆知識みたいなやつをなんかやってるっていう、
それを検証するためにわざわざみたいなのがね、例えばアリは高いとこから落としても死なないっていうトリビアがあるのよ。
あ、確かに。
それを検証するためにドーム借り切ったみたいなね。
え
ドーム、
ドーム
そうそうそうそうそう、ドームだったか、
ドームでやる必要、
ドームだったか競技場かなんか、そういうでかいところで、そう、借り切って、あの、
風がね、そうそうそう、風を受けてどっか飛ばないようにね。
そうそうそうそう。
ああ、なるほど。いや、なるほどと思うけど、それでドームか、すごい使い方がえぐすぎる。
そう、お金の使い方どうなってんのっていう。
テレビ局どこですか。
フジテレビです。
富士です。あ、富士か。あ、その頃の富士は良かったんだな。
うん、そうですね。
そうそうそうそう。
うん、そうですね。
うっそうだねっていうのもどうか。まあでもトリビアね、面白かった。面白い番組だったよねっていう。
面白かった。
あと海外のなんかこうトリビアとかがあったら、外国のね、小便小僧がとかそういうのがあったりするのよ。小便少女もいるみたいなのがあって。
ありましたね。
そう、実際に行ってみたっていう。え、うん、検証のためだけに海外に行くっていうね、スケールが違う、スケールが違うからね、あの番組はやっぱ。
あとあれじゃないですか、あの、小便小僧の元の、あれの元になったのがダイナマイトの火を小便で消したから、
そうそうそう、
小僧になったの。
そう、だから、
そういう逸話があって、うん、ダイナマイトの火は消せるのかっていうのをやってましたね。
そうそう、小便小僧の像がおしっこ、こう、ちょろちょろちょろって水を流してるところで、導火線がこう、通ってるんだよ。それで最終的にダイナマイトの火を消せるのかっていうので、まあ失敗してコッパみじんになったんだけど、
失敗してましたね。
だから、その、だから今のダイナマイトがってことね、あの、そういう水でも消えないぐらい強力に改良されてるっていうので、小便小僧が太刀打ちできなかったっていう。いや、面白かった。人類の進歩ですね。ね、面白かったな。だからダイナマイトに火がついたらみんな逃げましょうみたいな。
そう結論が逃げましょう。
そうそうそう。そういうやつだった。面白かった。トリビア。なんでトリビアなんだろうって。懐かしいけどね。さてさてさて。あとこちらは普通だかな、これもちょっとメールもう一通もらってますけども。
疑惑のメール。
ノアノアネームワイドックさんからいただきました。
お。
こちらはナウオンエアがナウオンエア係って書いてますけどね。
やめろやめろ。こんにちは。
ナウオンエアの皆さん、こんばんのは。
こんばんのはだった。
ノアノア復活嬉しいです。とても久しぶりすぎてまるで浦島太郎になった気分です。皆さんは浦島太郎と会ったら何がしたいですか？かっこ別ラジだし雑でいいかと思ってしまった。
素直。別ラジリスナーはね素直なんですよみんな。
そう、根がね、根がいいよね。
いいですね、うん、みんな素直ですね。
いいですね。はい、浦島太郎と会ったら何がしたいですか。
あいつに、あいつに期待すること特に何もない。
そう、
い
や、あの人はただ亀を助けただけ。
うん、何か能力あったっけな、まあ、あの釣りするかな。釣りするかな。
あとはやっぱ海の歌を歌ってほしいよね。
うん、
それ桐谷健太や、ね、桐谷健太
や。浦ちゃん、浦ちゃんだから
、浦ちゃんですからね。
浦ちゃんに限る。
ね、あ、まあそうですね、もう僕らも雑でいいかなって思ってしまいます、
うん、やめろやめろ。
お便り、お便り、雑なお便りには雑に返すでおなじみ。
禁止に受け止めるんだ。
だってナウオンエアと間違えられてんだもん。
だって僕たちは別ラジですから ね、
本当に僕たちがナウオンエアの可能性だってあるよ。
マジで。
いつから僕たちは
イメージカラーなんだろう。
可愛い、可愛い女性声優だった可能性があるんだから。
うわー、マジか。
女性声優、
女性声優だったかもしれないんだから。
まあまあまあまあね、そんなこんなでございますけども、もう大喜利行く前にもう少しフリートークいけますかね、これは。
うん、
まあ、どうしようかな。
今回サクサク進みますね。
割とリアルならアニラジっぽいぐらいの。
アニラジっぽいですけど、アニラジじゃないけどね。ほなアニラジちゃうか。まあ、ここ書いてますけどね、ひょっとしたらアイドル説みたいなこと書いてますけどね、僕はもう。いやー、なんていうか、
これどういうことなん
ですか。あのね、最近アイドルさんでその、
うん、
引退というか卒業してすぐに結婚したアイドルさんがいたなっていうのを見かけて、
うん、そうなん
だ。あれ欅だっけ、
わかんですね。
なんか46系のやつです。坂系のやつです。
坂の人です。
だからなんかこう、でもなんか卒業してすぐに結婚したみたいなんだけど、やっぱこう在籍中に付き合ってたっていうね、やっぱこう暴露されてたみたいな話、うん、
いや、まあそりゃそうでしょう。
あ、
なんかバレなければ存在してないのと同じやからね。
なんだろう、なんかそういうアイドルよりも僕らの方がよっぽどアイドルしてるんじゃないかっていう。
本当に、
うん、ちょっと
あなたはいるだけで人を癒せていますか。別ラジはすごいみんなを癒してるからな。
あれ、なんだろうな。そうね、ギスギス出してますね。あ、まあ、地下アイドルみたいなもんです。
そうはならんやろ。
地下アイドルみたいなもんですだったら。もう地下の地下です。
一人でボケるもの。
まあまあまあ、
どうも。一人で自由にボケさせていただくもの、
僕はひょっとしたらアイドルなんじゃないかってね。
マジか。
マジか。新しい説が、ね、生まれたわ
け。押さなきゃ。アイドルも ね、なんか最近なんかあり方とかいろいろ言われてますから ね。うん。
まあまあ。
いや、なんか本当に、どうなんですかね。いや、まあ、ファンとつながったらさすがにまずいと思うんですけど、ね、アイドルで。ファンとつながってて、の結婚だって。いや、でもどうなんだ、坂系でつながれんのか、あんな。
ファンとつながってた方が、夢があるよね、うん、でも。
まあ、そうね。
すげえ夢はあると思う。
そうでしょうけど、どうなんだろうなって感じはしちゃいますけどね、そのアイドルが。しかもそれが判明した後、いやー、怖いなー。
お相手は IT 企業の社長だみたいなね。
うんうん、いや、それだったらまだなんか納得できますけど。
まあね。
うん、まあ、正直なとこバレなきゃいいですよ、全部
バレなきゃいい。
あ、まあまあ、現役の時にバレてなければ問題はないです、そう思ってますよ。結局アイドルとは言ってもあれですからね、言ってもあれは偶像を売る仕事なんで。
まあまあまあ、まあ確かにね。
いや、まあそれはそうでしょうけど、
それを言っちゃうとまああれですけど、
うんうん、結局エンターテインメントではあってもその人の生きる道はあるんで、
はいはいはい、
結局だってそれを知らない間はその期間を楽しんでるわけなんで、
うん、
だからその間から付き合ってますとか言ってたらそれはちょっと物としてどうなの、ま
あ、裏切り行為だっつう話ね、う
ん、それはちょっと商品としてどうなのってなるかもしれないですけど、
それまでの間夢を与え続けているんであれば、別にもう引退した後とかに真実が知れてもそれは仕方がないことなの。
はあ、なるほどなるほど。
まあまあまあそうですね。
だって人だもの、
人間だもの。
だって
だ人間だ。でもさ、だからそのそなんだ自分と比較しちゃうじゃん、うん、なんかそうの
え
なんだろう、その俺たちにはできてないのにアイドルにはできるんだって、うん、
しないけど。
うん、
なんで自分はアイドルと同じ立ち位置だと思えたんですかね。
この話やめようか。
この話思い上がりじゃない。
この話やめようか。
やべ正論。
はい、あとちょっと最近のニュースですよ。最近のニュースで
アイドルだもんな。
木戸あかりさんのライブのチケット料金が倍ぐらいになったっていう、うん、
はいはいはい、ありましたね。
まあキャパの問題だとは思うんですけどね、
うん、妥当だと思います。
うん、まああのまあ現地でね、うん、楽しめるかどうかですからね。あとは
そうだって結局、うん、そこのキャパ半分にしたところで、うん、キャパっていうかキャパが減ってないとは思うんですよ、そもそも。
まあまあまあ
キャパ減るんじゃなくて客席を間引く以上、
うん、
やっぱりそれやんないと、別に事前事業でやってるわけじゃないし、あれも商売なので、
はいはいはい、
まあ、結局その席半分にした分その単価を上げていかないと、
うん、
まあ、次とかにもつながらないはずなんで、
あれですよね、うん、あの実質2席分買ってるようなもんですよね。
まあそうね、
そういうそれで要はその分のスペースを買ってるみたいな感じで、
そういうことね、
だと思うんですけど、まあそれは実際必要なことだろうなってのは思ってました。その利益いる上で絶対同じ単価じゃ、やっても意味ないし、
うん、
あの多分まず採算を取らなきゃいけないはずなので、
はいはい、
赤字でいいイベントって僕 SAO のイベントしか知らないですもん、本当に。本当に、まあ、あの、やって知ってる人は知ってると思うんですけど、あの、うん、SAO のあの 何周年だったか、15周年か10周年のあの展示会とかのやつ、あれ本当に赤字、
うん、
赤字生産、東京公演だけだと本当に赤字生産だったやつを、うん、京都で5日間ぐらいやったやつで、うん、ちょっとの赤字ぐらいまで戻すことができたっていう。
まあ、
でも京都のやらなかったら普通に赤字予定で、もう赤字っていうのを想定して、
うん、
だ本当に感謝のイベントだったらしいんで、実際もう僕もチケット安いなとも思ったんですよね、行きましたけど。そういうイベントはやっぱ稀ですし、
うん、
そう、周年系のイベントって結局そのやっぱ今までその分のそこの公演単価で考えると赤字は出てるかもしれないですけど、やっぱそこの他の部分でその黒になってる部分はたくさんあるはずなので、
うん、
やっぱそれのなんでしょうね、やっぱそれの還元なんじゃないかなっていうのは、
はいはいはいはい、
すげえありがたいイベントだなって思
う、うん、
ただ、うん、大丈夫ってはすげえいつも思ってますけど、ありがてえなと思ってね。
うん、
アイマスもなんだっけな、感謝祭っていうのがあるんですよね。
うん、
その、なんか無料招待で、
はいはい、
なんか人を呼んでやるってやつがあるんですけど、
うん、
なんか一応なんかね、それを買うために、まあ有料の課金とかして、そのアイテムのついでに応募券ついてきたりとかもあるんですけど、
うん、
最悪普通に確かね、無料分で申し込めれば申し込めたはずなんで、
はいはいはい、
うん、いやなんかすげえよなと思って、確かにそんなキャパはすげえ大きいとかじゃないですけど、
うん、
でも言ってきてんとかは行くんですげえな。
まあね、だから今の時期はもうそれしょうがないよねっていう、まあまあまあ、うん、やるだけありがたいっていう話ですよね。
うん、広大ですね。
あともうあかりのライブに関してはあの、うん、参加できない人もなんかオンラインで中継でオンラインチケットもあるみたいなんでね。
ああそうなんですね。
そうそうそう、参加できなくてもビューイングもあるみたいなんでね、
う
ん、
これ僕ああすいません、どうぞ。
はいはいはい、だからまあまあまあその行きたい人はね、現地に行きたい人は倍でお願いしますって話です。それだけです、
うん、会場代をね、
でそのことを多分6月28日に温泉が言うと思ったんですよね。
ほ
う、多分その
あイベント系ですね、
まあまあ、アニラジ業界多分第一党って言ったら多分温泉だと思うんです
よ。ほうほう、
そのあだ第一党っていうんですかね、あれ、
うーん、まあまあまあ、
先陣を切って、
まだ上の方で、
うん、上の方ですね、
アニメ、まあ、まあ声優ラジオだったら文化放送かもしれませんけど、うん、アニメラジオとかそういう作品系とかの総合力で言ったら多分温泉が結構強いと僕は思ってるんですけど、
イベント力は強い。
だからそのそういう、そういうなんだろう、ラジオ系、アニラジ系、声優系のイベントの、うん、そのモデリングっていうんですかね、そういう先駆けをするなら、まあ、温泉しかないなと思ってたんで、
まあ大体そうですね。
その、その意思決定が、あ、その意思決定を表明するのが、6月28の場なんじゃないかなってワクワクしてたら、まさかのそのアカリンの方が割と先陣切ってきたっていうのが、うん、まさかそれは本当に予想外からもう変化球でドグって刺された感じだったんで、はい、まあまあでも、うん、まあでもまあ別に早く決定するには越したことないんで、
うん、
まあいいかなと思った感じですね。これから他のライブもどうするのか楽しみだなってのはあります。
そうですね、多分声優単位とかのやっぱその小規模ではないですけど、だから超大型ライブとかじゃないやつはそういう風にやっていけるんじゃないかなっていうのはありますね。うん、まあまあ、ちょっとねドーム公演とかはちょっとレベルが違いすぎるから、
はいはい、無理や。ドーム、そうですもんね、ドーム公演は本当に割と先行抽選とかが、
うん、早かったりして、ここじゃないですよ、人数規模が万を絶対超えてしまうので1000人単位じゃできない。
あれ、いやでもあれ 8月中まででしたっけ、あの
てかあれ以降も半分って言っても、それあのまずそもそもが100人200人単位の話なんですよ。あれ
5000人じゃありませんでしたっけ。あれ
5000人とか言われてもまあ足りないですけどドームは、
まあ、までもチケット売ってるライブは全部中止だろうなって、なんとなく
売ってるもんですか。いや今売ってるのは中止にはならないと思いますよ。今までのっても販売が終わってる、もう席が確定してるやつで間引けないから中止なんじゃないかなと思ってます。
なるほどなるほど。
結局席合ってるから、その行ける人と行けない人が当選した中で変わっちゃうのは良くないと思うんで、うん、
はいはいはい、
だからそれゆえて、あ、そうなんですね、そうだからあの中止にせざるを得ないっていうところもあると思うんですよね。
あ、それありますよね本当に。そこからまたリセットしてもう一回先行するっていうのは手間がだいぶやばそうですしね。
そうそう、だからまあ時間もないし、
そうなんです、
あと規模が大きすぎて、もう今だとその間引くやつだと本当にそういう大規模なやつはできないはずなんで、だから例えばそう、その声優イベントとか、まあ、今回のアカリのライブとか、
うん、
ちょっと、まあ、アカリのライブは分からないですけど、前なんだっけな、だからライブハウスとかでもともとやるようなやつだとそんなキャパがめちゃくちゃには多くないはずなんで、
うん、そうね、
なんかね、ホール系とかだと多いですけど、
1000人だった、確かに今のところ1000人規模まで拡大っていうのが最新の記事だとそうかな。
そうなんですよ、
確かに。
そう、大体の、だからまあ、だからまあ、アカリンとかも、やっぱあれじゃないですか、そのデビュー、いわゆるそのアーティストデビューしての、すぐとかなんで、
う
ん、
そうね。
ほどほどの規模でできるっていうのは、やっぱね、でかいんじゃないかなと。
うん、
また運営が、その強めに、
そうですね。
出れるっていうのが、あるかもしれないですけど。
うん。
まあまあまあ、そんな、皆さんも興味があればライブに行ってみたらいかがでしょうかという。
お、無難なまとめ。
いいですね、赤輪のライブ宣伝みたいなと、
お金を貯めとこうね、今のうちに行きたいライブがあっても、ね、お金が、
いや絶対貯めてる人、今貯まってる人いますって、うん、僕も PL で見ました、もうなんかオタクなのにお金が貯まってるみたいな。
あ、まあまあまあ、
なんで多分もう、
ね、
今の時期はもう出せる人多いんじゃないですかね、
うん、チケット代がね倍に、ね、なる可能性もあるから、うん、今のうちにお金を貯めときましょうということですね。
うん、
こんな感じで、それでは大喜利の方に参りましょうかね。
はい、
今回の大喜利でございますけども、
はい、
サプライズ花火と同じ時期に人知れず開催されたイベントとはというこちらを募集しました。うん、こちらなんかしぐさん送ってくれてますけど、
うん、あ、なんかいや、幅群れに送りました。
うん、
そんな気にしなくて大丈夫ね。
こちら一応読みますね。
はい。
ホルモン頑張って髪切り祭り。
なんか秒で思いついたからまた投げとこうって投げただけのやつ。
お祭り男かなんかかな。
海外でね。
すごい。
髪切りづらいからね、ホルモン、ね、
もうね、人知れず改正されたという。なるほど。
うん、
それでは、一つずつ読んでいきましょう。
はい。
こちらワイドックさんからいただきました。
はい。
まるまるの妹ですサミット。
きな
あれこれ人知れずじゃない気がするんだよな
誰も知らないやついっぱい出てくるな。
なんかうん、今までもなんかこういうのあったような気がするって
あったんすかね。
ね、なんかな、YouTuber のあれでしょ、なんか、うん、
そうですね、 YouTuber、
ああすればバズるみたいな教科書みたいなのがあるっぽいよ、うん、それでなんか
10万円の妹とか笑いました。
10万円の妹
あの支給された10万円の妹みたいな
何を言ってんだろうっていう話ですけど、ちょっと何言ってるか分かんない
です、もはや天才ですよあれ。
ちょっと何言ってるか分かんないですね
分かんない。
そう、まあ、はい、続きましてワイドックさんです。ド派手に雪祭り、
どこで雪降ってん
だ。だからサプライズ花火の時期だっつってんの雪祭りってなんだ。
いや南半球かもしれない。
あ、なるほどなるほど
日本でやれよ日本の話じゃねえのかよ
本当に人知れず
人知れずだろうな。
オーストラリアの先住民と共に
雪祭り あったのかもしれないね。その、
先住民いるのかな、オーストラリアね、まだ
ね。
なんでオリジン
にコロナが収まったからっていうのでやったのかな、
うん、
雪祭りは。
おお、かな、
ね、
バンザ
ー、ちょっと分かんないですけど続きましてワイドックさんからいただきました。
はい、
サムライズパリピ、
どういうこと、
どういうことか。
サムライアポストロフィー S でパリピなんですけど、サムライイズパリピってこと。
そういうアポストロフィー、
なるほど、わからん。
これ元ネタ送ってほしいな。
ちょっと意味がわかんない。
ネタ書いてて、
こいつは頭どうなってんだろうってちょっとね思いますけどね、続きましてじゃあいきますね。ワイドックさんからいただきました。
はい、
あーからんまで大声で言う大会
虚無の祭りや。
なんかうるさいなってなる。
絶対何してんだろう。
なんかうるさいなってな
る。五十音順に聞こえてくると。
そうそう。
何？
何の発声練習だよってね。
それ。ね、それなのよ。
うん。そんな大会があったのかな。
大会なんだ、
ね。ではこちらはワイドクさんですね。
うん。
アリノス覗き隊初の海外ツアー。だから海外になってんじゃん
日本じゃねえんだよ なんか、ね、確かに日本とは言ってなかったもんな。
人知れずっていうのは海外の人知れずところでっていう解釈。
人知れず海外の僻地でみたいなことなのかな。
ジャングル恐ろしいと思う。それが別ラジリスナー、
我々はジャングルに向かうことにしたみたいな、その真相を確かめるべくみたいななんかね、はい、続きましてワイドックさんからいただきました、
はい、
犬人間選手権、
恐ろしすぎん。
だからその鳥人間大会みたいなやつでしょ
恐ろしすぎんそれね。で確かにあった気はする、そういうの。
あと一本グランプリのお題にあったぞ、前回大会の。
あ
まあまあ、ワイドックだからだとは思うんだけどね。ドッグだからとは思うんだけど、
うん、
まあそうよね、なるほどねっていうそしてワイドックさんツイッターではラストのですね、こちら、
うん、
ドキ AV 女優だらけの普通の花火大会、線香花火もあるよえ、
それ人知れずか。
どっか AV 女優が集まってやってたの。それはそれで密です。
いやでもまあまあバンドで花火大会やりましたし、数人なら密じゃない。
なるほど。
あ、ちょっと待って、ちょっと電話が来たわ。あら
じゃあちょっと一回これ中断しましょうか。
ディスイズ別ラジ
オ、ちょっと
帰ってきたわ。
帰ってきたわ電話から、お疲れ様ですと。
どうも、
ち
ょっとすごい時間、実はすごい時間来ましてね。
いやなんかすごいスピーディーでしたね。そんなすぐ近い行けるもんなんですよ、職場に。
あのね、超やっぱね、夜だからね車がいなかったんで。
こう、あー、なるほど、走りやすかったんですね。
そうなの、うん、すごいスピードで行って、すごいスピードで帰ってきた。
なるほどまあまあまあ、そんなね、感じですけど、まあ続けてね、大喜利のテーマ、大喜利のコーナーの途中だったんで続けますね。
そうでした、はいはい。
こちらネトファさんからいただきました。
お、北場に、
ドキ、コロナだらけの接触大会ピロリもあるよ。
あかんあかんあかんあかん、
これは
病気増えてる、
これ不適切、これ不適切、
やべえやべえ、病気増えてるし、
なんかなんだっていうね。
いや何してんだろう、舞台歌舞伎町かな。歌舞伎町なんだと思ってるのかな。
そんな物騒なとこなの。
いや最近歌舞伎町で増えちゃったな、そういうことだったのか。
あんなとこで疫病流行ったら大変なことになるわよ。
まあね、じゃあまあまあまあいろいろね、この話触れづらいんで、
うん、そうね、
行きましょう。他の、
皆
さんからもいただいてるんで読んでいきたいと思いますけどね、大喜利の方タカさんからいただきました。
はいはい。
音を出さずいかに目立たないようにするのかを楽しむサイレント祭り。
忍びのもの？忍びのものなの？
そりゃ気づかないわな。
本当に人知れずやってた。
ひっそりやって
た、ね。人知れずになるように。誰が知ってたんだろう逆に。
誰がね。
開催者なのに、ね。主催者も誰だか分かんない。
ね。本当すごい。何これっていうね。
ね。
音を出さないからね。なんかすげえ、そういう段ボールで近づくみたいな。サイレントでね。
そっちなの？
でてんてんてんてんみたいな。ありますけどね。違うか、ね。
メタルなギアの方なの？
メタルなギアの方なのかな。まあいろいろあると思いますけどね。うん、まあそんないろんなお祭りまだあるかな。
うん。
タカさんから
まだある。
いただいております。
あ、来てる。
第298回全国落とし穴選手権大会。
あ、すごい、そのクソつまんなそうなやつ200超えてやってるの。300マジかじゃん。
別ラジよりも多いの。
負けてんじゃないですか。
別に負けてんな。負けてる。まあやな。
そうですか、そのクソつまらなそうな大会に負けてます
よ。ね、長続きしてるんですね。どれくらいの周期でやってんだって話ですよね、これ。
週1じゃないですか。ね、歴史浅いな。
歴史が浅いぞ、一気に浅くなりましたね。
あ、でもまあそれでも別ラジオよりは長い。
長い、そうなんですよ。別ラジオより2年ほど長いですね。
毎週。ああ、歴史あるな。
いやパイセンですね、パイセン。
いや、歴史だな。
落とし穴パイセンだ。
なんかでもあれですかね、流行りの落とし穴とかあるんですかね、やっぱね。
あるんですかね。
世代に流行りの落とし穴って何みたいな。
流行りの落とし穴と。
落とし穴とはねえ、もう本当に、
中にタピオカがいっぱい入っているとか
ね。あー、なるほどね、タピオカとか。
多分最新トレンドはそれでしょうね。最新じゃないよ。
いやでも今流行ってる
じゃないんだって。不適切になっちゃうから。あ、でもそうか、ちょっと下火になってるからいいのかもしれない ね。
ちょっとあの入荷しすぎて在庫余らせたとことかあると思うんで。
食べ物で遊ぶな。
セイロン。
食べ物で遊んじゃダメって、お母さんに言われたでしょ。
セイロン。いや、でも、流しタピオカとか見るとさ、食べ物で遊んでんじゃねえよって思っちゃうよね、あれ。あれなんだろうって。
いや、それだと流しそうめん自体がそうめんで遊んでることになっちゃうのかな。
うわ、
どうなの？気づくな。気づくんじゃないよ。食べ物は常に遊ばれてるんだから。
実は遊ばれてた。
持て遊ばれて
る。
持て遊ばれてる。
はい、次です。切り替えましょう。タカさんからいただきました。隣の家のおっさんの親父の友達の親戚の誕生日会。
誰
ちょっと
しかも直々来てきちゃう。人知れずっていうか知らない人。
知らない、まあ、誰。
そりゃサプライズでしょうな。
それちょっとサプライズだと思います。それ知らなかったから、
おっさん知られてたら、え、俺の誕生日なの今日って、祝ってくれるのってなっちゃう。やっぱね、知らない方が楽しいでしょ、
まあまあ、
おっさんとしても。
そうね、誰って
どうでもいい。
誰ってなるけど、
どうでもいいんだよな。でまあそうだね、やっぱあの花火の裏で楽しい人生を送っていたおじさんもいたんだね。
そうですね。では続きましてのメールですかね、
うん、
こちら浜浜さんからいただきました。
お
リモートカバディワールドカップアジア最終予選、日本は惜しくも予選突破ならず。
マジかよ、
カバディ。
確かにカバディはな、一番接触の必要なスポーツですからね、あれは。
リモートカバディか、新しい競技がね出ましたけど。
やばい、どうやってタッチするんですかね、あれ。タッチするゲームなんですけどね。
そうね、息が切れるまでみたいになっちゃってますからね、それ。
いや、カバディな、
カバディ、
カバディ、なんかスポーツ大会でカバディやって怪我に骨折者が出たせいでその後カバディ禁止になった高校があるらしいんですよね。カバディはね、危険な、うちの母校なんですけど。
どんだけ、
そこかい。
どんだけ情熱注いでんねん。いや、そ
こかい。多分僕が入学する数年前ぐらいにあったらしくて、いまだに本当なのかどうなのか分かんないっていう僕の中
で。なんかあるよね。
でもカバディは激しいスポーツだね。
あ、だから本当かどうか分からない。
たくさんの人から聞くんで、うん、多分本当な気がするんですけどね。
なるほどね。
恐ろしい。
本当かどうかわからない情報だというと、なんかとある高校、愛知の高校だったかな、なんかこうディズニーランドに出入り禁止になってるっていう修学旅行高校がある
とか。何がすごいってあれですよね、どこだか分かってないけどいろんな人がその話を聞くっていう。
そうそうそうそうそうあるんです。
人とか面白すぎる。
なんか
禁止とかあるんですか。すごいですね。やっぱ 夢の国からお前らには夢見せすってやんねえよって言われるぐらい残虐
な。ミッキーを池に突き落としたみたいな話聞きますけど、そんなんだってな。
そうそうそうそう、うん、ああそれはそれ逆によくできんで済んだなになりますけど。
まあまあまあまあね。
それ以上の措置がないから。
まあまあ確かにね。向こうもね。ええー。
まあ、ワンチャン死にますけどね。
はい。続きまして。
あ、
うん、続きましてですね。
見るのはよくないね。
ちょっとついつい、あの、中、開いちゃったから、ついつい喋りすぎちゃってますね。そうですね。浜浜さんからいただきました。浜さん、からいただきました。ゲーミングアベノマスクコンテスト。説明も書いてますよ。自作したゲーミングアベノマスクを披露し、機能性、デザイン性を競い合うコンテスト。優勝候補であった VR アベノマスクを破り、今年のグランプリに輝いたのは、ポテチを食べた後の指をきれいに拭き取る機能のついた、ほかほかアベノおしぼりであった。
おしぼり、
やばい。
マスク
や
ばい。割りの器でやってそう。
おしぼりよ。
おしぼりぞ。
VR
おしぼり、
VR って何。
いや VR つけてないやん。
ただ目にやってるだけじゃんじゃないのって。
でも完成するのかな。ゲーミングアベノマスクってなかなかですけど、
これよく、何できる、よくこんなのを思いついたね。
逆にマスクしながらやるのか。ゲームは
まあまあまあやるのかな、わかんないけど。はい、続きまして浜浜さんでございます。一斉にバルスとツイートする。
ツイ
え
サプライズ、あ、ツイッター社的には
ここそこで
勤労やってないのにみんなバルスってつぶやいている。
それは確かにね。
それは確かにサプライズだな。それは家族からサプライズ、
人知れずにはならないな。あれバルス強いからな。
バルス強いね。ということで
強いね。
別の人なのにちょっとつながりがあるぞこれ。ペーネさんからいただきました。
はいはい、
ジブリ非公式親方空から女の子が選手権、声が大きい人が優勝。
イランコンテスト開くな。ジブリも
声出す
まあまあジブリ非公式って書いてますからね。
ねえ、ジブリ非公式、
非公式、まあ、
人知れずできるな、
うん、親方空から女の子が。
いらねえコンテストだなこれな。
まあまあ途中でなんかこうね遮られたりしますからね、あれ親方に言おうとしたらみたいな。やっぱ 声が大きい方がやっぱ
妨害に、
うん、
ね、その妨害に負けなかった人が勝ち
ってことですね。そうそうそうそう、そういうことなんでしょうね。
いらんコンテストやな。
はい、続きましてペーデンさんからいただきました。
はい、
空き地の土管の上でリサイタル、ボエ
ジャイアンだな、ジャイアンだなこれな、
これジャイアンですね。
ジャイアン、
ほなジャイアンか。
ほなジャイアンじゃない、
じゃあそんな感じで大喜利。あとなんか全部同じ住所から来てるんですけど、とりあえずあの5つずつ読んでいきますね。ラジオネームワイドックさんからいただきました。サプライズセックス。
バンバン、
もう言いたいだけや、言いたいだけやんお前。
思わず今喉がグってなっちゃったよ。
これ何何何、出会って5秒でみたいなやつ。
あーみたいなね、
そういうやつ
あれかもしれない、あの天井が抜けて降ってきて刺さっちゃうやつかもしれない、
ね、あーなるほどね、サプライズサプライズ、
このあたりあるんだよな、それ、なるほどねじゃねえんだ、
何何落とし穴の芯
でもう一つのあれがもう共有されちゃってるのが本当にやばい
何何落とし穴、落とし穴の落とし穴の仕掛けなの、それ、
あれどんな気分で作られたんだろう、あれは最高に興奮してたんじゃないですかね、未だに衝撃が忘れられない、もうそうなんちゃら枠
まあまあまあ、そのじゃあ続きましての方です、ラジオネーム新しい人だなこれ、ちんこたち太郎さんからいただきましたそのパスタ食べたろみたいなさシンプルではあるんだけど、なんだろうっていうこの
素直なちんこだこと、
はい、ちんこの長さを競う祭りって書いてますね人知れずやってたんだ、
なんでラジオネームの方が面白い
そうだよね、ラジオネーム大喜利じゃんこんなの
ずるいな、病気しようとしてきてる、
続きまして続きましてでございます、
はい、
ラジオネームツインテの化身さんからいただきました、
お
ネズミの国が1日限定でネトリの国になるイベント、
いややな、いろんな意味でややな、
なんかね、もうネトリといえばそのあれですよ、あの成田空港とかを見ると NRT って書いてるね、あれ NTR に見えちゃう時があるんだよね、
正義出ちゃったな、
正義出ちゃったね、ねって、そういうことはそういうことあるなって、正義が出ちゃったんだね、パンドラの箱はもう開かれちゃったんだねはい、続きましょう、
はいはい、
ラジオネーム実家暮らしのヒロエッティさんからいただきました童貞撲滅運動、
お、いい祭りなんじゃないですか
童貞にも人権をみたいな、
全員が童貞でなくなるのか、童貞という存在がこの世から消されるのか、どっちかが、
そうね、そうね、どっちかだよね、撲滅って2つの意味あるよね、
怖いね、
怖いね、怖い怖い怖い
怖いね、
後
者の場合怖いね
あ、もう考えたくないね、そんな世の中じゃなくてよかった、ね、
怖い怖い、よかったよかった、
はい、そんな感じで、うん、ラジオネームクロワッサンビームさんからいただきましたスカートめくりすごい、スカートめくり放題で
エッチじゃん、エッチじゃん、
エッチなのが多い、
いいじゃん、エッチじゃん、
そんなそんな
うん、
サプライズ花火と別のとこでやってたの教えてよって、人知れず、ね、人知れずやってたの教えてよってなるよね
、まあ、そのエリアにスカートを履いてた人がいるのか、スカートを履いてたのか、もし、ね、全員女性だったのか、そういうとこも気になりますけどね、
まあまあ、そうですね女装男子って可能性もありますからね、
そうですね、まあ、新たな扉が開いてしまうかもしれないですね、
女の子かかっこ悪いかもしれないから
あ、
怖いの、
怖いね、
はい、ね、
続きましてでございますけど、
うん、
ラジオネームうんこ大爆発さんからいただきました
ひどい
クソみたいなペンネーム、
クソみたいなじゃないですよ、クソのペンネーム、
クソなんだよ俺はい、安倍ちゃん俺の財宝か、欲しけりゃくれてやる、探せ、日本の動画に全部置いてきた、そして大航海時代、後悔の文字が違いますよね、
今これを送ったことが大後悔ではないんですか、大丈夫ですか、
これ大丈夫かな送った人大丈夫かなっていう、
うんこ大爆発さん大丈夫ですか、
大丈夫かなこれ、それではラストです、最後です、ついにラストになりました、
うん、
ラジオネーム1たす1は2だけど君たす僕は3になるね、どういうことかって、それはね3からいただきました
続きを聞かせろ。
下ネタ？下ネタじゃねえこれ。
ああそれはほらもうパーソナリティの。
おおそうかそうか。僕のフィルターがね、みんなのフィルターがどうなのかなっていう感じです。
ね、はい、みんなどうだったかな？
はいそんな感じで。
語りか
け。ネタですね。サプライズノーパン。各都道府県に数人ずつノーパンの女が出現、しかしスカートやズボンを履いているため誰がノーパンかわからない、
これはサプライズ、
サプライズ、
うん、夢が広がるやつ
まあまあまあね、そうですね。
ね、
それがイベントなの、うん、イベントとしてやってたのっていうね。
じゃあ発見されてるんですね。
そうそうそうね。でこれでちょっとドキドキはするけど、この人かなっていう確証が持てないよね。
いやでもね、もしかしたらこの人かもしれないっていうので喜べるかもしれない。
あとそうなかなか探せないよね。探そうとしたらちょっと怪しまれる、
ね、まず見つかったところでどうするのって話ですからね。
そうそうそう
そう、ね、それはね、それは そ, あのそういう人がいるかもしれないって思うことが大事なんです。
大事です。夢がありますね。
気づくからね。
この人はひょっとしたらノーパンなのかなって想像するだけで楽しい ね
そういう番組、
そういう番組、想像力別ラジは想像力を鍛えていきたいと思います皆さんの皆さんの想像力を鍛える番組だよ。
カテゴライズがどんどん広がっていくな。
はい、
だな。
そんなこんなで次回の大喜利を発表します
およっ
よっ、
ひどい流れだな、
次回なんですけど、いやちょっと気になるゲームソフトを見かけまして、
う
ん、あの任天堂スイッチで発売されてる世界の遊び対戦51っていうのがあるんで、いろんなゲームがあるなっていうので、こうオセロとか、
ね、めっちゃ入ってますね、う
ん、将棋とかチェスとかあったり、うん、なんか、うん、すげえ五目並べとかね、いろんな、うん、ダーツとかボウリングとかもあるんですよね。あれすげえなーっていうのを思ったんですけど、
すごいね。
そんな、世界の遊び対戦51に、まあ、惜しくも収録されなかった52番目の遊びとはっていう、
あ
これは
絶対いいネタ考えて手腕が光るわ。
これもうちょっとね、任天堂さんに怒られるんじゃないかなとは思いつつも、ね、だから
192回分の技量が光ってるわ。
遊び対戦の真ん中を
生粋のエンターテイナーやで、
ポプテピピック、あの世界のアーマルビ対戦にしようかなと思うんですけどね、ちょっと反転がありそうなんでねかといってアーマルビ対戦って言ったらアワビが出ちゃう気がする。大丈夫かな、
あら
大丈夫かな、みんな大丈夫52番目でなんかアワビとか変なの送ってこないでよっていう前振りを言いつつ、
いいそうそう、あくまでしかなんかないんだからね、
あくまでも遊び対戦の52番目の遊びとはっていうので、皆さん、よければなんかそういう遊びを教えてください。この遊び入ってないじゃないかっていうのがあれば皆さんからちょっと情報を求むって感じですかね。例えば、
いや楽しみですね。
例えばなんだろう、ピンポンダッシュとかそういう感じ、
漏れそうだな、
うんね、遊び体制
それは漏れそう、遊びって言うな
よ、漏れる漏れるだけにあれかな、おしっこ我慢大会みたいな
あ出ちゃった、もうやったよ、おしっこの話して
るから急に後半になって下品になっちゃう、
下品になっちゃ もう
最初下品なと大丈夫でしょ、
誰だよ下品にしたの、
暴れながらじゃラジオでしょうか、まあ、人のラジオぞ一応これ
本当にそうね、
人のラジオぞ一応、ね、はい、なんてこと言うのか、
なんていう、なん、まあとりあえず皆さんこれで募集しますんでよろしくお願いします
はい、お願いします、
はい、そんな感じでエンディングです。
はい、
かね、エンディングいきたいと思います。な感じなんですけども、まあ、皆さんからね、番組では皆さんからのメールをいつでも24時間常に募集しております。
お、間口が広い、
もういつでも募集してるんで、よろしかったらいろんなメールを送っていただきたいなと思いますね。アドレスは別ドットだからねatmarkgmail.com までということで、 bts.dakarn@gmail.com までよろしくお願いします。よろしくお願いします。
また忘れてるじゃん、
ビールですよ、
また忘れてる、こっそり出てきたじゃないの
か、コンマゼみたいなね、はい、そんな感じで僕はもう、あと5分ぐらいで、あゆみさんが YouTube 始めるんだよって
出た、
今日はないかなって思ってたんだけどね、あるんだっていうね、
あるか、
急に告知され
ちゃった、ちょうどシグさんが抜けてる間に僕もちゃっかりあのチャンネル登録したんで、
そう、皆さんチャンネル登録がね、なんか4000人とか5000人とか節目迎えるとなんか記念配信をしてくれるみたいなんでね、
なんかね電話配信してましたね、子
供
ね、
そうそうそう、3000人記念でね電話配信してたんですよ、
うん、
ね、僕はね、あの
僕はデッドバイデイライトの実況見ようかな、フルコンさんがやってみたいな、
なるほど、みんなそれぞれのチャンネルに GO だね、この番組が終わったら、うん、ね、もちろん、この番組アフタートークもありますんで、
ね、
そちらの方も、
あ、なんてあれじゃないですか、
YouTube じゃないですか。
YouTube だ。えメディア
のね、うまいな、このための YouTube の話か、うまいわ。いや
チャンネル登録を皆さんよろしくお願いしますっていう、
あ、しわかる
感じですかね。まあまあまあ別にどっちでもいいんですけど、チャンネル登録してもしなくても。まあまあまあ、あれにね、リスナーの指標みたいなとこありますから、その何人のリスナーがここのコンテンツに興味があるのかなぐらいの、あと来月はちょっとやるか分かんないんでね、ちょっと正直なところアフタートークに関して、
あ、アフタートークね、
りょうやんとの喋りはそこまでのあるかなって、アフターで喋ることあるかこれちょっとすごいディスってるあれじゃないんですけど、まあいいや、ディスってる風になっちゃうな、どう転んでも。もうこれ以上喋るのやめとこう。
気づいたわね。
気づいちゃった。はい、気づいちゃった、気づいちゃった。わーい、わいってことで、終わりたいと思います。
はい。
はい、見えるようにね、ちょっとテンションがおかしくなってるんで、ね、皆さん、そんな感じでメールをね、よろしくお願いします。ということで、終わりますね。別ラジ第192回でございました。お相手はアキロと、
シグト、なお兄さんでした。
それでは皆さん、さようなら。
ペトロンチーノ、
バイバーイ。